五理解第50節とかく信心は知を肥やせ、常平静からの信心が寛容者、知が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素廃山、心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願が分かり親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき。心を養うもとはとあります。この心を養うもとはとありますけれども、心を養おうとしない人にとっては意味のない見教えですね。心など養いたくないという人にとっては、その難儀そのものを拝んで受けるということが無意味になりますね。心を養おう、養いたいと思う人にとって、願う人にとって初めてこの見教えが生きてきますね。師匠大坪宗一郎氏は、願いの信心が最高法だ教えてくださいます。そしてまたある先生は、何でもの願いとも教えてくださいます。そして今朝というか昨日というか、その昨日から今日にかけてというのか、その成り行きの中で教えていただくこと、感じさせていただきますことは、なるほど、願いというものが大切だと欲するということですね。その何でもの願いと教えてくださる先生、その真意はどちらにあるのか分かりませんが、何が何でもと願う、どうぞ何が何でもこの願いを叶えてくださいという、何でもという意味がありましょうね。そしてもう一つは、何でもかんでもという何でもの願い、何でもかんでも、あるいは何が何でもと、この二つの意味があるように思いますが、その両方ともがやはり大切ですね。そして師匠が、願いの信心は最高法だと言われるこの、なぜ願いの信心が最高法なのか、それは私どもが信心に取り組ましていただく中に悟らされること、それは我無力だということです。神様のおかげをいただかなければ、ここ一寸動けぬ私だと、橋の上げ下ろしに至るまで、それこそこうやってお話をさせていただく、口を動かすでも声を出すでも、一切において神様のおかげをいただかなければできるものではない、できさせていただいているという我無力です。我無力であるがゆえに、そのことを分からせられる。だからこそ、お話の一つをさせていただくでも、口を動かす、耳を動かす、手を動かす、一切合切が、それこそ神様にお願いさせていただき、お許しをいただいてさせていただかねばならないのだと。我無力を悟るがゆえに、何事においても神様へ願うという姿勢がそこに生まれるわけですね。そして今朝いただきます、昨日から今朝にかけていただきます、もう一つは、信心はありがたくなる稽古だと教えていただきます。和らぎ喜ぶおかげは我が心にある、和らぎ喜ぶ我が心にあるのだと。そして和らごうとします、喜ぼうといたします、ありがたくなる稽古だと、ありがたくなろうといたします。どういう時にありがたくなれ、どういう時に喜びの心が湧いてくるか、なぜ喜べないのか、なぜありがたくなれないのか、それは欲していないからです。願っていないからです。願っていないことが起こってくるから、欲していないことが起こってくるから、欲していることが欲している通りにならない、願っていることが叶えられない、 だからありがたくもなれない、喜びも湧いてこないということになりますね。甘党の人がそれこそ辛いものをもらってもありがたくもない、喜びもない。辛党の人が甘いものをもらっても嬉しくもなんともない。まず嬉しくなる、喜びをいただく、ありがたくなるというその前には、何かを欲するということが私どもの心の中にあるはずなのですね。それが自覚されていないかもしれない。ですからその欲する心、願う心を自覚的に持つということでしょうかね。その欲している自分に、願っている自分にまず気づかせていただき、そのことを自覚的に欲し、自覚的に願うということがいると思いますね。まずは欲することです。願うことです。欲がない、まあなるほど、我情であり我欲である、わがままな欲は外さねばなりませんけれども、もし私どもが欲するものが何もないなら、何も食べたくない、まあ食べたくないと欲しているといえばそうですけれども、食べたいと欲することがないならば、あれが欲しい、これが欲しいというものがないならば、もし私がダイヤモンドが欲しいというその気がないならば、そこに私どもにダイヤモンドを与えられても、まさに猫に小判ですね。猫はダイヤモンドを欲しているわけではありますまい、猫が小判を欲しているわけではありますまい、その欲していない人に小判を与えても、猫にダイヤモンドを与えても、まあ遊び道具ぐらいにはするかもしれませんが、人間が喜ぶほどの喜びはないと思いますね。私どもがダイヤモンドが欲しいと思っている、小判が欲しいと思っている、そこに小判が与えられるからありがたくもなれ、喜びも湧いてくる。それこそ思いもかけず、とても得られないと思っていたようなものが得られる、そこに大喜びも湧いてくるものですね。とてもこんな会社に合格できるとは思ってもいなかった、とてもこんな大学に受かるとも思っていなかった、私の実力ではとても無理だと思っていたと、そこにそれこそ奇跡的とも思えるように合格できた、そこには得も言えぬ喜びが湧いてくることでしょう。あ、この大学は私の実力からすれば当然入れる、まあ偏差値ですか、十分入れるところだと思っていたところに合格した、これでは当然だとしか思えませんよね。そこに大いなる喜びが湧いてこようはずもありません。私どもがですから、やはりありがたくなる、喜ぶというその前提には、そこに何かしらの欲するものが、願いがあるということなのです。その願いが叶えられたときに、やはり喜びが湧いてくる、ありがたくもなれる。ただそのありがたくなる、喜ぶということにも2種類少なくともありますね。自分自身の願いが叶ったことに対するありがたさ、喜びと、もう一つ、その喜びを叶えてくださった神様のお心に対してのありがたさ、喜び。自分の願いが叶った、ああありがたいと喜ぶ。そしてその願いを叶えてくださった神様の恩、思い、親心というものを思うて、感じて、あ、神様叶えてくださってありがとうございますという神様へのありがたさ、神様への喜びというのでしょうかね。この二つが少なくともありますね。 まあ大抵は自分の願いが叶ったことに対する喜びだけの方が多いと思います。信心をしていなかったらそこ止まりでしょうね。信心をさせていただくと、それを叶えてくださった神様へ対しての感謝の心、お礼の心、喜びの心が湧いてくるものですね。それが我無力を悟りませんと、そこが湧いてきませんね。自分でやった、自分でできたという、ただ自分の願いが叶ったというだけの喜びで止まってしまう、ありがたさで止まってしまう。そこに我無力を悟っているからこそ、あ、これは私ができたのではない、神様のおかげでこうさせていただいた、神様のおかげで欲しているものを与えられたと、そこに神様のおかげでということが分かる、分からされる。そこにまた別のもう一つ次元の違ったありがたさ、喜びというものが、神様へのお礼の心というものが湧いてくる。ですから、その我無力を悟ってからの願いも大切であり、またその我無力を悟る前というのでしょうかね、悟らずして願うという願い、これもまたやはり大切ですね。教祖様も身の上のこと、牛馬に至るまで何なりと願いとおっしゃっておられます。その何なりと願う、何なりと願う、一切合切を神様にお願いをする、天地金の神様にお願いをするというこの姿勢がやはり一番大切だと思いますね。何でも神様にお願いをさせていただく、欲するものを寄せてくださいとお願いをする、とにかく一切合切のことを神様にお願いをするということが大切ですね。そしてまたその欲するということが大切だということです。我が心に愛と、おかげは我が心に愛と言われる。だから和らぎたい心、喜びたい心を欲する心がやはり大切です。和らごうともせずに、喜ぼうともせずに、和らぐ必要はない、喜ぶ必要もない、和らぎたいとも思わない、喜びたいとも思わないというところには、我が心はもちろんいただけないし、ありがたくもなれない、喜びも湧いてこない。和らぎたいという心を欲する、喜びたいという、その喜びを欲する、それが自覚的になされるということがまた大切であると思いますね。どうでも欲しましょう、願いましょう。そしてそこにありがたい心も喜びの心も生まれてくる。欲しなければ、願わなければ、ありがたい心も喜びの心も生まれませんからね。まずは欲しましょう、そして願いましょう。そこに神様が与えてくださる、授けてくださる、そのことを実感したときに、ありがたい心が、また喜びの心が、一皿に一潮に湧いてくるものですね。まずは欲しましょう、願いましょうということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。